舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、私永野由佳がお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日はリモートでのご出演となります。つながりましたでしょうかね。舞鶴市福祉企画課の白橋正樹さん、そして舞鶴地区保護司会会長の桑村真慶さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、本日はですねお二人から社会を明るくする運動についてお話をお伺いしたいと思います。まず早速なんですが、この社会を明るくする運動、どういった運動なんでしょうか。
はい、社会を明るくする運動はですね、犯罪や非行を防止し立ち直りを支える地域の力という副題がついてるんですけれども、
はい
はい、全ての国民がですね、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの構成について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせて犯罪や非行のない安全で安心な明るい社会を築くための全国的な運動で、今年度令和2年で、70回目を迎える歴史のある、運動になっております。はい、で7月はですねその推進月間でして、
はい、
舞鶴では畳市長が推進委員長となりまして、運動を展開しているところです。
はい、ありがとうございます。ちょうど今月が推進月間ということなんですが、社会を明るくする運動ですね、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動ということなんですけれども、なんとちょうど今年で70周年をお迎えになるということなんですね。はい、こちらの始まりはどういったことがきっかけだったんでしょうか。
そうですね、今から72年になるんですけども、戦後間もない頃の日本は東京特に戦後家がない、それから親がないという子どもたちがたくさんいて、荒れてた時代がありました。それを見てですね、銀座の商店主の人たちがですね、何とかしなきゃいけないということで、昭和20年の7月の13日から1週間かけて、銀座フェアという、イベントを組まれました。いろいろ音楽を流したり、パンチを打ったりということで、その売り上げを厚生保護のために寄付したというのがまず最初の動きでした。はい、
へ、始まりは銀座だったんですね。
それが、一番初めに始まったところなんですね。その翌年ですね、この動きを全国に広がっていくんですね。今度は若い人たちが始めるんですけども、矯正キャンペーンというのが翌年25年に始まりまして、1年間やっぱり7月を上げていきました。
今ね、その
関係で、すみません、次の26年になった時に国がですね、この動きは大変素晴らしいということで、国がこれを行おうということで、第1回の社会を明るくする運動が昭和26年に誕生したんですね。これは地域から生まれた運動で、地域の人たちが地域の子どもたちを助けようという動きから始まりました。で、今年で70年を迎えたということです。はい、
なるほど。この社会を明るくする運動には前進があったんですね。まずは銀座フェアということで、犯罪者予防更生保護実施記念フェアというのが東京の銀座で行われて、で翌年に更生保護キャンペーンというのが全国的に実施されて、でそれを踏まえまして昭和26年の7月に、犯罪の防止と犯罪を犯した人たちの立ち直りには一般市民の理解と協力が不可欠であるということで、この社会を明るくする運動が全国に広がっていたという流れだったんですね。はい、
長い、
本当です ね、大変長い歴史です。はい、そしてこの社会を明るくする運動にはシンボルマークがあるそうなんですけれども。
はい、まずシンボルカラーなんですけども、
カラー、はい、
黄色なんですね。黄色のこの羽があるんですね。
はい、
黄色い羽と言われてますが、はい、今から40年前にあった映画なんですが、1977年にあった映画で、幸せの黄色いハンカチという映画、
はいはいはい、
高倉健さん主演、倍賞さん、桃井かおりさん、武田鉄矢さんとか出られた映画なんですけども、この内容は高倉健さんが演じるその元炭鉱夫がですね、些細な喧嘩から、殺人を犯したと、で網走刑務所に服役した時に出てくるんですけども、その時出所して、郵便局に行きます。そして、元妻に次のような 手紙を書くんですね。もし俺を待っていてくれたらですね、鯉のぼりの先にですね広いハンカチをぶら下げてくれ、もしそれがなければ俺は二度と夕張へ戻らないというような手紙を出すんですね。それがあの物語として始まります。ご存じのように最後はもう何十枚という黄色いハンカチが高倉健を迎え入れるわけなんですけども、その色から構成後のシンボルカラーは黄色になりました。は
い、なるほど。その幸せの黄色いハンカチの映画から来ているの黄色だったんですね。はい、はい、そしてね、あの赤い羽とか緑の羽とかいろいろ見かけることあると思うんですが、この黄色い羽というのがシンボルになっているということなんですね。
テレビ見ますと国会議員の方が胸につけられているとかいうのがありますね。
はいはい、ちょっとね今画面越しなんですけれども、桑村さんも胸元に黄色い羽をつけているように見えるんですけれども、
これが黄色い羽のバッチです、
はいね、そういったあの皆さんこの時期には黄色いシンボルマークの羽をお付けになっているんですね。
そうですね。はい、であのカラーの黄色が多いですね、あのお世話になります。
そうですね、最近よくあの街中でもポスター見かけますけれども、第70回社会を明るくする運動ということで、あのペンギンの絵が描かれたポスター皆さんご覧になったことないでしょうかね。こちらもあのイメージキャラクターがペンギンということで、
そうですね、あの高瀬兵庫ペンギン保護ちゃんとサラさんというあの、まあ、2人というか2匹がいるんですけどもペンギンがあのキャラクターになっています。ペンギンというのは、空を飛ばないということで飛行しないということですよね。だから飛行をしないということでペンギンがになっているといわれています。
なるほど、空を飛ばない飛行しないということからこのペンギンが選ばれているわけなんですが、あの、ね、ペンギンの種類でね、皇帝ペンギンっていたと思うんですけど、なんか皇帝ペンギンって本当にいそうですよね。
はい、皇帝ペンギンと皇帝ペンギンとか皇帝保護というのをかけたそのフロアもあると聞いてます。
はい、なんかすごく素敵なセンスだなというふうにね、あのお話聞いてて思ったんですが、ここで1曲お届けしたいと思います。あの本日リクエストをいただいてるんですが、ご紹介いただけますか。
谷村新司さんの咲き誇る花のようにということでお願いしたいんです。
はい、
新司さんはあの10年前くらいからこの厚生保護の社会若者運動のフラッグアーティストということで活躍していただいております。はい、ぜひお願いします。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、私永野由香がお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日はリモート通話にて福祉企画課の白橋さん、そして舞鶴地区保護司会会長の桑村さんとつながっています。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、本日は社会を明るくする運動テーマにお話をお伺いしております。すべての国民が犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの構成について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動で、今年でちょうど70回目を迎えるというこの社会を明るくする運動、ちょうどね7月が推進月間になっていますということで、前半お話をお伺いいたしました。さて桑村さんは本日、舞鶴地区保護司会の会長さんとしてお越しいただいているんですけれども、この保護司さんの活動についても教えていただいてもよろしいですか。
まずあの厚生保護ボランティアっていうのはですね、犯罪を起こした人や少年が罪を償ってですね再出発をしようとする際に、手助けを行って社会の中で立ち直ってもらおうという制度なんですね。
はい、
この厚生保護の中には保護司会だけではなく厚生保護女性会東西にあります、また協力行為主、犯罪の犯したことを分かれてはるんだけども、雇用するという雇用主、それとBBS 会、そして、法観察協会といいまして、それらを私たちバックアップしてくださる協会が ありまして、それぞれが厚生保護のボランティアとして活動しています。
あ、なるほど。 なるほど。保護司会の皆さん以外にも更生保護のボランティアとして更生保護の女性会ですとか協力雇用主さん、そして BBS 会、保護観察協会といういろんな方のご協力があるということなんですね。
その中での保護司というのは犯罪被行した人たちの立ち直りを地域で支えるボランティアで全国で約4万7千人います。で、監察署の法監察官と協力し合って活動をしています。
はい、全国で約4万7千人いらっしゃるということなんですが、舞鶴ではどれくらいいらっしゃるんでしょうか。
現在舞鶴は48名の保護司さんが活動をされています。はい、
これボランティアということですので、そしたら皆さん普段はそれぞれお仕事だったりしていられるということですか。
そういう方多いですね。自営業の方、会社員の方、私、農業の方、あとは先生や警察保護の方、また市会議員の先生方もたくさん活用させていただいております。
いろんな立場の方がいらっしゃるということなんですね。
はい、
どうでしょう、男性の方が多いんですか。
そうですね、舞鶴は男性が4分の3、女性が4分の1という比率になっていますが、全国的に見ても京都府は非常に女性の保護士さんは多いんですね。ですが4分の1は女性の保護士さんが京都府では活動されています。はい、若干女性の保護士さんが少ないかなと思いますけど、はい、でも活動たくさんしていただいています。
はい、大体舞鶴では、7対3くらいの比率ということで男性が多いということなんですが、京都府下においては女性の方たくさん活動されているということなんですね。年齢層はどうでしょうか。
年齢の方はやっぱ平均年齢で言いますと保護司の年齢は平均年齢は65歳ぐらいですね。うん、若い方だと30代の保護司さんもおられますし、保護司さんもおられます。保護司は76歳がもう任期の満了になっておりますので、はい、割と65が平均になってしまうんですね。はい、
はい、そんな保護司さんの主な活動どういったことありますでしょうか。
保護司には主に3つの活動があります。
はい、
保護観察というのが大きな役割があるんですが、非行によってですね、家庭裁判所から保護観察を処分を受けた少年、または少年院から仮退院した少年、または成人でですね、刑務所を満期出所じゃなくて、途中で良好だということで、仮出所された方、さらに、執行猶予という言葉がよくありますよね。執行猶予、懲役5年とかありますが、その社会の中で5年間何もなければいいですよということで、そういう方々がおられますので、その方々との面接があります。月に2回面接を行って、その人の生活とか仕事のとかいろんな話を聞いて、一緒に考えたり、または仕事を一緒に見つけに行ったりすることがあります。はい、
なるほど。保護観察というのがまず一つ目、他にはどんなことされてるんですか。
生活環境調整といいまして、刑務所とか少年院に収容されている方が将来帰ってこられるという時に、その帰ってくる場所が調整、ここで住まわれるのか、または引き受け人はどのようなお考えを持っているのかとか、そういうのをこうお伺いして、この引き受けていただける環境を準備いたします。それが環境調整という仕事です。
はい、そしてもう一つ
で、今社会が明るくする運動にあるように犯罪予防活動といいまして、この地域をですね、犯罪から非行や犯罪を少なくする人々に呼びかけをする運動があります。それがこの社会を明るくする運動のテーマになっております。
はい、ありがとうございます。今3つご紹介いただきましたが、特に今力を入れていることがあるそうですね。
そうですね、今年はコロナの関係で大きなイベントが計画してたんですけども、なかなかそういうことができなかったということで、まず前鶴市の掲示板を皆さん見ていただいたら分かるんですけども、大きなポスターですね、先ほどのペンギンの保護ちゃん、そのまず全部の670ある掲示板に全てポスターを地域の自治体の方々にお願いして提出しています。さらに総理大臣のメッセージというのがありまして、この社会を明るくする運動に、 それを、町内の回覧板を利用させていただいて3500用意させていただいて各組に配布させていただいています。
はい、
そして、特に力が入れてますのが社会を上げる運動の作文コンテストの応募というのを行っております。これは毎年行っているんですけども、今回も25舞鶴市には小中学校ありますが、6月の下旬から7月にかけて全ての学校を回りまして募集をお願いしています。
はい、ということで社会を明るくする運動の作文コンテストの募集が6月の下旬から始まっているということなんですね。実はですね、今日昨年度中学生の部で、京都新聞賞を受賞されました、笠中学校の上西さんの音源をお借りしておりますので、はい、ここで皆さんにもお聞きいただきましょうか。
お願いします。
地域の力の大切さ、舞鶴市立笠中学校3年上西平井。私の住んでいる地域はいわゆる田舎です。田んぼや畑があり山に囲まれたところです。高齢者が多く子どもも減ってきて、地域の行事なども少しずつ減ってきていますけれども、犯罪など無縁な地域です。近隣の人とはみんな顔見知りです。皆さんとても優しくしてくださいます。例えば家の畑で作っている野菜や果物をくださったり、私が学校に行くときに急いでいると道を譲ってくださったりします。私の妹は今年から小学校1年生になりました。入学して間もない頃、妹を小学校に迎えに行った帰りに2人で歩いていると、外に出ておられた地域の方が、今年から1年生になったんやな、おめでとうと声をかけてくださいました。地域の方が私たちのことを知っていて気にかけてくださるから、このような言葉をかけてくださったのだと思います。この出来事はいつも私たちは見守られているという安心感にもつながりました。日頃から大きくなったなや、今日は寒いな、気をつけなよなどと道で出会うと、いろいろな方がよく声をかけてくださいます。何気ない一言ですが、私はとても嬉しくなります。こういう言葉をかけていただけると、地域の方々とのつながりを強く感じるからです。小さい頃から同じ地域にいて顔なじみだからのことで、これは田舎ならではの良いところだと思います。また私たちの地域の中には助け合いの精神も強くあります。全国にたくさんの被害が出た西日本豪雨の時のことです。私の地域に流れる由良川も氾濫し、たくさんの被害が出ました。そんな中、雨が降り終わった翌日、父が行ってくるなと言って家を出て行きました。どこへ行ったのか母に聞くと、ボートで家が水についた人を助けに行ったと言いました。私はそれを聞いた後、家から下の方を見ると、地域の人が何人かでボートに乗って帰ってくるのが見えました。その次の日は、地域の人と父と母と姉は家が水に浸かった人のところに片付けに行っていました。この時の災害では私たちの家には何も被害が出なかったけれど、もし何かあった時にはきっと私たちのことを助けてくれる、助け合いができる地域だと実感しました。お互いを思いやり、助け合いができる地域を作っておけば、何か困ったことがあったり助けてほしいことがあったりしたら頼ることができるという安心にもつながります。また支えてもらったことに対して恩返しをしていくという気持ちも生まれてきます。それは大切なことだと思っています。そしてこのような地域の関係は、非行や犯罪を防ぎ、明るい社会を作っていくことにもつながっていくと思います。例えば悪気なくしている落書きや迷惑行為などでも、誰からも注意されることなくいると気づかぬままに非行や犯罪につながってしまうこともあります。悪いことをしているときに、昔から知っていて温かく声をかけてくださっている人に注意されると、ダメだなと反省できたり、迷惑をかけないように行動に気をつけたりもできます。 地域の方がたくさんの温かい目で見守ってくださることにより、大きな非行や犯罪になる前に善悪を教えられ、非行に走る人を減らすことにもつながると思います。このようなつながりは、これからの社会にはより大切になっていくと思います。そして私は今まで私たちにもらった温かい言葉や眼差しを、今度は地域の方々に向けていきたいと思います。
ということでね、今皆さんに作文をお聞きいただきました。昨年度ですね、京都新聞賞を受賞されました笠中学校当時2年生の上西平井さんの作文で、地域の力の大切さお聞きいただきました。あ、なんか聞いてて私もすごくあったかい気持ちになったんですけれども、こんな風に地域の方たちが温かく見守ってくれている、そういう環境がもうこの地域にはできているということなんですよね。
ね、地域の力の大切さと思いやりを感じる、すごいいい作品でした。
本当に素晴らしい作品でしたし、はい、これって当たり前のことじゃないなって思うんですよ。なんか本当に今ね、ご近所さんの付き合いとかも希薄になっていく中で、ね、同じマンションに住んでいても全然知らない人とかも、ね、いたりするじゃないですか。でもこんな風に小さいうちからね、気さくに声をかけてくださるご近所さんがいて、でなんか本当の家族みたいに、ね、絆が強いんだな、何かあった時、自分の家は由良川が氾濫した時も、ね、浸水はしなかったけれども、困っている人たちを、ね、お父さんお母さん助けに行っていらっしゃったというお話もありましたけれども、何かあった時にこう助けてくれる人が近くにいる、これ本当に心強いことだなと思います。
一人ではないよっていう、すごい優しい言葉、地域をかけるっていうことが大切なことだと思っています。
そうですね。で、先ほど上西さんがね、作文の中でおっしゃっていたように、こんな風に地域の人との関係が非行だったり犯罪を防いで明るい社会を作っていくことにもつながるんじゃないかなというお話でしたけど、まさにそう思いますね。
うん、通りだと思いますね。はい、
はい、こういった趣旨の作文を今年度も募集されているということなんですね。
先ほどお話させていただいたように、各小中学校には案内をさせていただいてますし、一つ前鶴市のホームページからも募集が見えます、うん、ホームページから、健康子育てから入っていただいて、厚生保護 のページというのがありまして、はい、そこ、募集要項が載っております。
はい、ということで、舞鶴市内の全小中学校に募集がかかっているということですので、ぜひ、ね、ご参加をお願いしたいと思います。社会を明るくする運動作文コンテストですね、社会を明るくする運動の一環として、時代を担う小中学生の皆さんに、日常の家庭生活であったり学校生活などの中で体験したことをもとに、ね、先ほどの作文のように自分の体験をもとに、犯罪や非行に関して考えたことだったり感じたことというのを作文に書いてもらうことを通して、この運動に対する理解を深めてもらうということを目的にされているということですね。
よろしくお願いします。
はい、こちら締め切りはいつでしょうか。
ですね、夏休みいっぱい8月の30日までは募集をお願いしてます。はい
はい、ということでぜひね、今年夏休みちょっとね、例年より短めではあるんですが、こういった作文にも取り組んでいただけたらなと思います。8月31日締め切りとなっていまして、ま学校経由でもいいですし、直接、京都府に送ったらいいんでしたっけ。
そうです、2通りありまして、今前ず福祉部企画課の方に、お願いしてもいいですし、京都府 の保護観察所というところがありまして、そこに送ることもできます。それは京都府の社会を明るくする運動というホームページがありまして、そこにアクセスしていただくと、ちょっとお知らせなんですけども、うん、今法務省の方はですね、このコロナの関係でいろいろ活動が接触的にはできないということで、いろんなことを思っていまして、例えば LINE スタンプというのを作っております。阿部太郎さんとかがね、作っていただいて、それを楽しく世界明るくする運動のラインスタンプがあります。
ほこちゃんのペンギンが、
この空手家の矢部さんが出てるやつがあるんですよね。それと YouTube では吉本興業の方々が協力していただいて、お世話のウェブムービーを作成していただいています。はい、
そういったものもホームページでご覧いただけるということなんですね。
ページからも入れますし、舞鶴市のホームページからも入っていくことができます。
はい、ぜひね、社会を明るくする運動で検索していただきますか、舞鶴市のホームページご覧いただきたいと思います。ということで本日のゲストは福祉企画課より白橋正樹さん、舞鶴地区保護司会会長の桑村真慶さんにリモート通話でお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。さてもう一曲リクエストいただいておりますが、ご紹介いただけますか。
ペペさんのですね、風のように春のようにという歌をお願いしたいんです。ペペさんというのは鳥取県出身の女性デュオなんですけども、ペペというのはフランス語で平和、二人なので二乗と呼ぶらしいんですけども、実は2002年からですね、強制施設、つまり刑務所ですね、メッセージコンサートを数多くされています。受刑者のアイドルとも呼ばれている方なんですけども、2016年までになんと387回をコンサートを刑務所でされているという。で、2014年には保護司にお二人ともなられて活躍されています。
ぜひね、その歌声皆さんにもお聞きいただきたいと思います。